振り返ると先輩は随分と私に尽くして生きてきましたよね。毎週末私の家に遊びに来てくれたり、私が体調を崩した時は付きっきりで看病してくれたり、私への過保護さで言ったら先輩はダントツのトップだと思いますよ。いえ、お礼を言ってるんですよ。いつも私のそばにいてくれてありがとうございますって。冗談でも何でもなく、先輩がいなかったら私の人生きっと今日まで続かなかったでしょうから。お、そんなこと話してるうちにあとちょっとで着きますよ、公園。一歩、二歩、三歩っと。はい、到着です。案外あっという間でしたね、この公園まで。ええ、私の体は全然大丈夫です。息切れすらしてませんし、なんなら帰りは走ってもいいくらい。逆に先輩の方こそ大丈夫ですか？ちょっと疲れが見えますけど。そうですか。昨日の連続射精の疲労がまだ残ってるんですね。それはまあ、お疲れ様です。それにしても、いい景色ですね、先輩。街が一望できます。ほら、私の家も見えますよ、あんなに遠くに。驚きですよね。私たち、今朝あそこからスタートして、ここまで歩いてきたっていうんですから。以前の私なら、とっくに倒れてるほどの運動量。それがこんなに、簡単に。改めて実感しますよ。私、本当に元気になったんだなって。あのさ、先輩。私、明日から学校に行こうと思います。はい。もう十分元気になりましたし、登下校も、授業も、体育だって、問題なくこなせるでしょうから。それとね、先輩。私、友達も作ります。今までの人生は、先輩しか友人と呼べる人がいませんでしたけど、もう少しだけ自分の社会を広げてみたいですから。あとね、先輩、私部活を始めたいです。そう、運動部。せっかくですし、今までできなかった分、思う存分体を動かしてみたいじゃないですか。そして、今言ったことがこなせたら、私はもう、普通の女の子です。毎朝制服を着て、学校まで歩いて、授業を受けて、部活で汗を流した後、友達とおしゃべりしながら家に帰る。そういう当たり前の、幸せな生活を送る、女の子。素晴らしいことですよね、先輩。ベッドの上でしか生きられなかった病人が健常者になるなんて、これ以上ないくらい幸せなことですよ。ほんと、幸せだったらよかったんですけどね。ごめんなさい、先輩。言っちゃいけないことだって、わかってるんですけど。どうしても、我慢できなくて。だから、 言葉にしますね。先輩、私さ、本当は元気になんてなりたくなかったんです。ずっとあの布団の上で先輩に気にかけていてほしかった。大丈夫か？今日の調子どうだって。先輩に優しい言葉をかけ続けてほしかった。私ダメなんですよ。あなたへの感情がすごく歪んでるんです。かまってほしくて、心配してほしくて、迷惑をかけていたくて。もっと言えば先輩に、私は俺がいないと生きていけない子なんだって、そういう脅迫観念を植え付けたくて。だから、学校なんて行きたくないですし、部活も友人も欲しくない。先輩以外頼れる人のいない、一人ぼっちの病弱な後輩で、私は居続けたかったんです。最低ですよね。でも、それでも私はこうして元気になる選択をしました。今まで支えてくれた先輩に、私が元気になることを私よりも願ってくれていたあなたに、不義理だけは働けませんでしたから。すいません。やっぱりこんな話するべきじゃなかったですね。忘れてください。所詮は環境が変わることにビビってるだけの小心者のたわごとですよ。え？何バカなこと言ってるんですか、先輩。そんなこと、ダメに決まってるじゃないですか。それに、そうやって学校に行かず、今までの生活を続けたところで、先輩は私が元気になったことを知ってるわけですし、今までのように、心配してくれたりはしないんでしょ？だったら、私としてはつまらないですよ。いやいや、今まで通り尽くすとか宣言されても困るんですけど、何なんですか先輩。そんなプロポーズみたいなこと言わないでください。そんな魅力的な提案をしないでくださいよ。いいんですか？今まで通り布団の上で、あなた以外寄る辺のない幼馴染としての生活を続けてもいいんですか？私も体は弱くないんですよ。それなのにこれからも先輩が病人のように私を気遣ってくれるんですか？そうですか。じゃあ、そうします、先輩。いえ、嬉しいなって。なんか、許されたような気がして。私のこんな醜い感情が、先輩に受け入れてもらえるなんて、思ってませんでしたから。はい。はい。こちらこそ、これからもよろしくお願いします。大好きですよ、先輩。 じゃあ先輩、帰りはおんぶしてください。はい、今まで通りでいいって言うんでしたら、私体弱いのでもう歩けません。だからおんぶです。先輩、何嫌そうな顔してるんですか？あなたがした選択ですよ、これ。ほら、早く私のこと背負ってください。バス停まで歩けば、あとはバスで帰ればいいですから。
先輩の背中、あったかいです。それじゃあ、帰りましょう、先輩。